皆さんこんにちは、ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。
ふう、いや見ましたか高橋総理の会見。
いやちょっとまだ見えてなくて。
見えてない。いやもうこれは本気で仕掛けてきたなみたいな、ちょっといろいろと計算し尽くされた会見だったんで。
あ、そうなんですね。
ちょっとこれは興奮せずには今日ちょっと いられないんで今回の解散もうただの選挙じゃないんですよ。
ほう。
もう高石さんが言った、はい、イエスかノーか、私か私じゃないかみたいなところ、
お
そこでこの選挙がちょっとその一言で言い合わせたんで、うん、今日はちょっとなんで今回選挙をするのか、
まあそうですね、
高石さんの思いと、
うんうんうん、
実際じゃあ、そこで何をこう論点というか選挙のテーマにしているのかみたいな、
うん、
しようと高石さんがしたいとしているのか、
うんうん、
あとはいろんな発言している中で、まあ、計算どういう計算でそういう発言をしたのかとか、
なるほど、
あここすごいなみたいな、結構プロがうなるようなポイントとかも
結
構あった
ので、そうなんす、ね、
はい、ちょっと今日はあの今夜のテーマは高市総理風の陣ということで、
ほう
ちょっとその会見の内容を、
解散の内容ですね、
そうですね、
はいはいはい、
解散の会見の内容をちょっと解説しながらあの話していきたいなと思っております。
なるほど、お願いします。なんか消費税の話とかよく聞いたんですけど、
あそうですね、消費税2年間 0% みたいな、ね、うんうんうん、そういったところがあの取り沙汰されてますけど、
うんうん、
まあ、それ以上にあのすごいというか、あこれやろうと本気でやろうとしてんだみたいなところとかも出てきたんで、
はいはいはい、
ちょっといろいろと細かく話していければと
思います。いやお願いします、面白そう。
でまず1点目ですね、解散の大義みたいな、はい、大義はあるのかみたいな、
いやそうっすよね、
めっちゃ言われてて
急に、そうそう、なんか自分勝手解散だみたいな、
みたいなすごいメディアとかはからは叩かれては
そうっすよ、ね、
いたんですけど、まあ、今回解散の大義としては、うん、イエスかノーかと、私か私じゃないかというのを、
高市か
高市以外 か、
なんか野田さんなのかみたいな、
斉藤さんなのか
みたいな言ってましたね。
そうで、まあ、これねあの小泉純一郎首相の解散の時、郵政解散みたいな、
はいはいはい、
のそれのちょっとお前か穏やかバージョンみたいな感じ の印象を受けていて、
はいはい、
もう今回の解散の理由については、うんうん、高市さん言った言葉を言うと、まあ、高市早苗が内閣総理大臣でいいのかどうか今主権者たる国民の皆様に決めていただく、それしかないと言っていて、
はい、
あの自民党に入れてくださいじゃないんですよ、
はいはいはい、
私でいいかどうかを決めてくださいっていうところで、
はい、
アジェンダ設定していますと、
はいはいはい、
で今あの国会の状況ってあの衆議院でいうと、うん、なんとか過半数いっている、
あ
こギリギリ維新と自民党で、
あ維新としてもギリギリ、
ギリギリ、
あそうなんですね、
ギリギリで、で今あの自民党の議員の方が、うんうん、あの体調不良で入院されてて、なんで過半数足りてないんですよ実際は。
あそうなんだ、
そう
過半数いってると思ってた、
いってないんですよ、
へ
あの数的にはいってるけど国会には出れない人
入院ってゼロになっちゃうんだ、
そうゼロになっちゃうし、
はいはいはい、
あのインフルエンザとか流行ってたら、
はいはいはい、
もう一発でアウトというか、
あ来れないから、
そう来れないからみたいなところで、
もうリモートで
そういう意味ではそう今回の今の国会の状況自体、
はいはい、
あの高市さん白票を踏む思いで進めてきたとか、ね、
はい、
まあ、政権選択選挙の占領を受けてないので、
まあ、そっか
みたいなこう自分の正当性みたいなところがまだない中で、
は
い、
うん、
なんとか白票を踏む思いで進めてきたけど、
うんうん、
今はもう選挙が必要だみたいなことを結構言われていましたと、うん、
まあ、ちょっと成り立ての頃は今解散してる場合じゃないみたいな発言もあったんで、
そうそうそう
そう、あれ急にやるんだと思ったんですけど、そっか、
そう
裏側では過半数切り出したというか、
そうもうほぼ切ってるし、なんとか過半数まで維新と持ってったけど、
うんうん、
結果もう
ギリギリで危ない時とかもある、ギリギリ
過ぎて危ないし、そういう意味では国民民主とかの政策とか公明党とかの政策を、はいはいはい、あの取り入れて、なんとか
協力してもらって、
協力してもらって 補正予算は通したけど、うんうん、今後ちょっと分かんないしみたいなところで、うん、あとは今の国会議員って、はい、石破さんの時に選挙して選ばれているので、もう石破さんから高橋さんに変わった中でめちゃめちゃやりたいこと変わってるというか、
うんうん、その全然違うもんね、
全然違うから、うん、それをこれから長い通常国会の中で、あの民意を通ってないのに勝手にこう、はいはい、政策だいぶ転換して防衛の、
ま、公明から維新にも変わってるし、
変わってるし、うん、そこでやるスパイ防止法を入れるとか、はいはい、いろんなこう重いアジェンダがある中で、うん、それをちゃんと通ってから通常国会に臨みたかったみたいな話を言っていたと、
ね、掲げてる政策 OK だよを一応確認したいと、う
ん、確認したい、ほうほう、全然今まで確認できてないんで、
うん、別のこと言ってるのが
そう
前提で通ってるから、
まあそういう意味で高市、自分たち、自分、私がやりたいこと、
うん、
高市が首相でいいのかどうか、
うん、
高市信任投票、信任してくれるかどうかみたいなところで、あのアジェンダ設定をして、
うんうん、
していたと。であとは自民党の投票率、あ、自民党への信頼度ってまだ低い中で、そうです
よね、高市さんの支持だけ高くて、
そう
自民党は低いまま
ですね。そう、まあ、そういう意味で、もう私を選ぶかどうか、私を選ぶんだったら自民党に投票してください、はいはい、もしくは維新にみたいな、
うん、
そういった形でもう分かりやすくこうフレームワーク作って、
なるほど、ね、
まあ、野党はもうこの土俵にもう乗せられたというか、
うん、
他でちょっと別の論争みたいな、
そうか、
なかなか出しづらい、
あ、代表を選ぶんだよって言われちゃうと、そう、
斉藤、野田さんにするか斉藤さんにするか、
全然イメージわかんないけど、
うん、それとも私にするかみたいな、
はいはいはい、
いや、そりゃ 70% 支持率あったら高市さんするでしょみたいな、
ちょっとずるくないと思っちゃうけどね
そうね、うん、そうね、まあでもそれがその
はいはい、いやでもそう言われたら
内閣支持率が
選ばざるを得ないみたいな、確かに
内閣支持率高い状況を作ったのも高橋さんの、
うんうん、実力というか、ね、力だから、
そう、
はい、でそれを生かそうっていうのは確かに、
じゃあ具体的に政策何を言ったのかって中身のところに行きますというところで、うんうん、まあ、やっぱり責任ある積極財政を結構出してましたと、
はいはい、
あの本丸は責任ある積極財政です、行き過ぎた緊縮志向、未来の投資不足、こう流れを高市内閣で終わらせますというふうに言い切りましたと、うんうん、でまあ、緊縮の呪縛みたいな言葉を伝えた上で、
いや結構強いワードですね、
そう、緊縮の呪縛を終わらせると、
はい、
ただ同時にマーケットも、まあ、配慮はしていて、
うん、
あの成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑えると、
うん、
で債務、政府債務残高の対 GDP 比を引き下げていきますというところで、はいはいはい、あの財務残高は伸ばすけど、
うん、
成長の範囲内に抑えるという形で、うんうんうん、あのまあ、金利もちょっと意識はしている発言ですね、はいはい、ちゃんともう野放図な財政運営するんじゃないですよというところ、
給料が増えた分の範囲内でしか借金も増やしませんと、
そう、はいはい、っていうところは伝えた上で、うん、とはいえ強い言葉、緊縮の呪縛を終わらせるというところで、うん、まあ、供給側に生産性を上げるような投資をどんどんやっていきますよという形で、
はいはい、
あの話していたというところで、うん、まあ、前回の選挙、石破内閣の時は、
はい、
まあ、完全に緊縮志向というか
消費税を守り抜くみたいな、ね、
守り抜くなので、まあ、そこからあの変わりますよと、
真逆だもんね、
真逆を選挙で問うというところですね。で、あの、まあ、とはいえその経済、あ、どんどんこうお金使って投資していくみたいな、うん、あの生産性上がるような供給側強化するようなところにお金を使っていきますみたいな話で、
はい、
まあ、結構こう産業政策チックな意識というか、
うんうん、あの
国がここが儲かるから投資もそこにお金使ってみたいな、うん、それがあのそれはうまくいかないみたいな、
うんうん、
なんで公務員に未来が読めんだみたいな、
まあね、
そう、
商売人じゃないみたいな、
そう、批判が結構、はいはい、まあ、ここは来ているポイントになっているんですけど、うん、まあ、あのそこの理由付けは経済安全保障みたいなところをもう 大義名分を打ち出していたと。
なるほど。
あって、いや儲かるからやるみたいなところももちろんあるけど、うん、それだけじゃなくて、いや今国際情勢的にここを他国に奪われたらまずいんで、そこに、うんうん、投資どんどんしていきますっていうロジックで半導体とかエネルギーの巨額投資を正当化しているみたいな、あの説明発言もあったんで、まあそういう意味では経済安全保障みたいなところを、まあ高橋さんの強みというか、まあそこを結構こう経済政策の中では強く押し出していたみたいなのは今回の会見ではあったかなと思ってます。
まあ、確かにあの日本だけじゃなく世界的に同盟国内で供給もやろうみたいな流れは結構強くなってきてますよ ね。中国脱中国みたいな、うんうん、経済合理性で今までなんていうんだ、コスト安いところにどんどん任せてたのが自国内でみたいな、アメリカの
そうです、ね、
トランプの政策じゃないですけど、うんうんまあ、それはやっぱどこもやってて、その中だといけるっていう勝ち筋は確かに日本結構ありそうだなっていうのは思います ね。
でこっからがあの結構プロがうなったところ、予算システムの変更を
システム、はい、
言っていて、ここがちょっとすげえみたいな、あの本気でやるんだみたいな言われていたところで、
はい、
あの何言ってたかっていうと、はい、まあ、毎年度補正予算が組まれることを前提とした予算編成手法と決別し、
はいはいはい、
必要な予算は当初予算で措置しますと言い切りましたと。
補正予算なくしますってこと？
そう。で、決別という強い言葉をこう使った上で、はい、さらに複数年度の財政出動をコミットする仕組みを作るっていう形で明言しましたと。何かというと、あのこれは、うん、あの企業の予見可能性を高めるみたいな、毎年今ってあの単年度予算っていって毎年毎年予算作って、はいはいはい、国会で審議して、
うんうん
で通ったら予算が通るみたいな言い方をしてるんですけど、
うんはい、
複数年度3年計画立てて、例えばあるあの投資分野に、うん、ある領域においては3年間、の計画立てて、財政出動の計画を立てて予算作りをするということで、これによってあの企業からすると、あ3年間ちゃんと国がそこを予算措置し続けてくれるんだみたいな、
補助金が出るじゃないですけど、
そうそう、は
い、
だったら自分たちも投資しようと。で毎年単年度だったら今年は出たけど来年度本当に出るのみたいな、うん、あの不安定な
あの先が読めないみたいな、
先が読めない、
はいはい、
でそれを、複数年度の予算を組むっていうのと、うん、もう当初予算のみで補正予算は組まないみたいな、
なるほどね、
話を言い切った。これはあのあるあの財務省出身 の、 あの国会議員が言うには、
はい、
財務省へのリーサルウェポンが登場したって。
そうなんだ。へえ。
これは面白いみたいな
言
っていて、
はい、
今までって、うん、あの予算まず年初で作って足りない分は補正予算みたいな、うんうん、で継ぎ足し、
はいはいはい、
こういう形で状態化しててましたと、
うん、
でそれをもうやめますって言って、
はい、
あの何かっていうと、補正予算ってもう審議時間って本当少なかったりとか、
あそうなんですね、
あのチェックもあまりされない、
へ
通常国会通常予算って3月までに、はいはい、あの通すために、まあ、1月後半から
2ヶ月ぐらい
こう議論したりとか、
はいはい、
あの実際予算作るその国会だけじゃなくてその前の議論も、6月ぐらいに骨太の方針みたいな決まった
長い
ものを受けて、骨太の方針から6月から9月10月に向けて、で11月に財務あ 大臣官で調整して、12月に決定して1月に出されて1月から審議みたいな、めちゃめちゃこう準備して
半年間練って練って、
そうそう、練り上げたものが
2ヶ月間チェックすると、
そうで今回補正予算って高市さんが11月に
はいはい、なって
もうすぐに補正組まれて、
はい、
1ヶ月もない、多分
そっか、
そう1ヶ月もないぐらいで補正通ってガソリン値下げみたいな形で
作ってチェックも含め1ヶ月か、
そうそうそう、
半分もないし6分の1ぐらいだ、
そういう意味ではあの結構財務省としてはあの補正通常のところはめちゃめちゃチェックをして絞り込んで、
うんうんうんうん、
絞り込んだ上で
無駄がないようにみたいな、
無駄がないようにできるだけ縮まれて、補正予算で もう各所で飴配るというか、各省庁に飴配っていくみたいな、ムチと飴、飴とムチを使い分けて財務省の発言権を高めていくみたいな、
なるほど、ね、
そういう手法を使ってたのを、はいはいはい、もうこれをあのもうそれはもう東証さんでやりますだけでやりますってなったら、もうそういう飴みたいな財務省のお手盛りで、うんうん、なんかちょっとつけてやるよみたいな、審査も緩いからみたいなことができなくなると、あと複数年度でやっていくので、うん、あのなんか毎年毎年、うん、あの3年の計画だったら1年、まず1年目で、例えば半導体に投資をしてます、はいはい、で1年投資した結果見た上で、2年目みたいな、うん、その予算の効果を見た上で予算の多くしたりとか少なくしたりとかみたいな、そういった調整をすることになるんで、ただ今までやってもう単年度なので予算獲得して執行しました以上で、また来年予算つけるかどうかみたいな、このチェックをちゃんとしていくことがあの求められるような税制の、税制というか、ね、あの予算の組み方になるんで、そういう意味ではその無駄遣いみたいな、本当に意味のないところにへのお金を使うみたいなことがなされないような、削られるようなあの予算の組み方にするということを言っていますと。
あ、じゃあここまで行くよって言ってたとこ行けなかったとかなったら、うん、減らすぞみたいなのはあるんですね。
逆に、はいはい、あのここまで行くよっていうところは行けたら、あ、じゃあもっと予算突っ込めば行けるみたいなところで、うんうん、あの前3年目に使う予定だったのをもう2年目に最初にぶっ込んでおくみたい な、
うん、
なんかそういうことが柔軟にできる、
なるほどね、
手法らしいですと。
いやこれ、いやなんかどっちもあるなと思って、そのある程度予期できるというか、うんうん、計画立てれるのはいいけど、計画通りいかなかった時に修正大変じゃないみたいな、そっちはちょっと思ったんですよね。
それはあのできるような仕組みで、
一応そこもそうか考えられてはいる。
そうですね。
いやラピダスとか、
うんうん、
本当にいけんのみたいなの、まあ未だにというか結構あって、そういう意見も、うんうん、かなり金額突っ込んでるものの失敗して終わるんじゃないかみたいなところで、なんか複数年にわたって予算つけられちゃってて本当にダメだった時、結構ダメージでかいなみたいなのは思ったんですけど、
うん、
まあダメージでかくならないようなあれも用意してる
というか、まあ、用意してるし、うん、まあ、あのそこがダメージで でかかったとしても、
うん、
あのまあ、国なんで、
うん、
あの
他で取り返すみたいな、
まあ、他で取り返すみたいな、うん、なんかそこはリスクを取る、民間が取れないリスクを、
なるほどね、そっか、
あの公が取る、なんかそこまで全部を民間にやらできないから投資をしているみたいなところもあるんで、まあ、そこはちゃんとリスク、うん、全てがうまくいかないでも全体としてうまくいくような形にすればいいんじゃないかとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、この複数年度化のメリットは企業が予見可能性を持てるっていうところで、うんうんうん、あの来年補助金が出るかどうか分かんないから工場建てられないみたいなところを、まあ、3年間絶対出しますみたいなところが約束されていれば企業側は安心して設備投資できますっていうところと、あとちょっとさっきの話なんですけど、ダイナミックモデルみたいなところで、あの損して得取れじゃないですけど、100億円使う、単年度だったらもう100億円使う、だから赤字なんですけど、複数年だったら100億使って3年後に税収が例えば200億上がれば OK みたいな、そういう税収の伸びも計算した予算
を
組めるということでは、という意味では毎年ただコストを使うみたいな、単年度だったらもうその年しか見ないんで、
あー、リターンもそうなんだ、
リターンも見ない
ですよ。あ、そうだったんだ、そうそう、今までは。
でも3年計画で3年後に、1年目にこんだけ投資してたら3年後にこれぐらい、うんうん、あのまあ、200億はちょっと多いとしても、うんうん、30億ぐらいは
伸び取り返せる
となった場合に、うんうん、そういう経営者的な投資判断が、
うん、
財務省国もできる。
なるほどね。リターンもちょっと 先を見越して、
見越した上でできる、
つけられると。
で、まあ、そういう意味であとは3つ目が金利が暴れないみたいなところで、はいはいはい、なんかいきなりこう数兆円借金しますってなんか言われると多分金利上がっちゃうけど、
やばいこと
になる。そう、やばいことになるけど、うん、最初から計画立てて3年間でこんだけ使うって見えるから、なんかめちゃめちゃお金使うわけじゃないんだなとか、
なるほど、
逆にこの投資効果によってどれぐらい税収上がるのかみたいなところもマーケットに この説明できる、説明して、投資をしていくことができるので、なんか変な金利上昇みたいな、日本の国債の信認が落ちるみたいなことも、あの緩和される
なるほどね
みたいなことは言われてますね。
計画あるんですよが見えて、そうリターンも見えれば、そう借金の理由が分かるから安心できると。
そうで、まあ、これってもう分かんないし、こんだけ説明してやっとなんとなくそうなん
だ、まあ、そうっすね。
それを、
う
ん、あの首相が解散の会見でもう説明、これをやっていきたいみたいな言って、でもこれはもうあの内部でも多分反発するとか、財務省がさ今までのやり方とだいぶ変わってくるから、多分やり方変えたくないとか、
はいはいはい、
補正予算で飴を配れるのができなくなるので、そうね、自民党内でもあの補正だったらいろんなところにお金出して
みたいなことも、党内からも、そうか、
党内からも反発来るっていうのを
覚悟して
もうこれは選挙のために言って、それで私が選ばれたんだから、もうこれは公約で
大きく
打ち上げてるから、それはもう民意得たからちゃんとやらせてよっていうことを言うために入れた。
だ、党内の反対意見もこれで抑えれるになるんだ。これによって勝ったら、
そう、これによって票が増えるとは思わないですよ、難しすぎて。
いや、そうね、そう、ここまでちゃんと聞いてる人いないもんね、そんなに。
そういう意味ではあのもうこれ言ってもう民意得たんだから、
うん、
もう私の言うこと聞いてっていうことを、はいはい、
ちゃんとやるよっつって、
やれよって言っていた
て。確かに覚悟決まってますわ。
であとは消費税ゼロですね、食品の消費税ゼロ、
はいはいはい、
まあ、これはあの多分あのなんですかね、中道が消費税ゼロって言ったことに対しての争点潰し、
ね、なるほどね。あ、え、高橋さんめっちゃやりたかったみたいに言ってるけど、
いや、もともと高橋さんやりたい、もともとやりたいし、
ほう
ほう、あの自民党内で食品の消費税ゼロ の、
うんうん、
あの要望書を石破政権の時に森山さんに出しに行った積極的な自民党内であって、はいはいはい、その消費税ゼロ の、 あの提言書をあの叩き台書いたの高橋さんが書いた上で出してるんで、もともと食品消費税ゼロはやりたいっていうのはある、
うんうん、
で、まあ、とはいえ自民党内は半分半分ぐらいで反対派も多いから、
うん、
多いから、うん、多いし、あとは、まあ、ここの消費税ゼロにあのお金を使う、
いや、そうね、
ことのメリデメもあるから、
そう、あんまり僕はここはなんか嬉しくないというか、まあさあたら嬉しいんですけど、ややこしくて大変じゃないみたいな、
うん、
そっちの方がなんか一律の方がいいんじゃないの、やりやすくてみたいなのはすごい思いますね。
そうですね、まあ、そういう意見も多分あるし、うん、あの優先順位そこ本当高いの、
う
ん
う
ん、みたいな、
いや、そう、
そういう話もあるんですけど、うん、中道が掲げたんで、
うんうん、
これここを争点にして戦われたら中道が勝つかもしれないみたいな、
そこ
は一つやっぱ思うというか、選挙として争点にそこやられたら、なんか消費税は下げませんみたいな、
はいはい、
減税 VS なんか増税みたいなレッテル貼られて選挙戦うと、
確かに苦しいね、
また同じこと苦しくなるし、うん、っていうのもあって、まあ、ここは2年間の限定で、
うんうん、
消費税ゼロにしますと、うん、でこの2年間っていうのが意図的で、
2
年後にあの高橋さんやりたい、あの2年後にあの給付付き税額控除、
あ、はいはいはい、
やりたいって言っていて、そこの制度設計やっていきますと、給付付き税額控除って何かって、低所得者にはお金を給付して、
うん、
ある程度税金払っている人には、
減税とか
減税をするみたいな、そこでできるだけ年収の壁とかいろんなこう不公平な、
うんうん、
あの
なだらかに
してるんですね、なだらか壁みたいなところをなだらかにしていこうっていう全体的にな税の仕組みを変えるっていう
やり方
なんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこにあの消費税も絡んでくるんで、
うんうん、
そこの制度設計と合流、最終的には2年後は合流させるみたいな形で、
うん、
そういう意味では2年間で そっちに移行するっていう形で、
なるほど、2年後になくなるけどここがクリーンになってトータルでなんかいい感じになると、
そうっていうあの考え方なんだろうなっていうところがあるの で、すごい強調して言っていたのが、
はい、
特例公債に頼ることなく減税を実現するって 消費税減税をする、うん、まあ、要するに国債赤字国債に頼らずに減税を、
はいはいはい、
あの消費税の食品の消費税ゼロを実現するっていうことを言っているので、
できるんか、
まあ、ここはあの同時とかの取り組みで、
はいはいはい、
できるだけこう減らしていくみたいな、
あ、片山さんの、
そう、片山さんの支出やっている
同時で支出削減で
削減して
浮いたお金で、
そうとか経済成長での、
はいはい、
5兆円ぐらいだったら正直あの
税収上振れでいけちゃう、
上振れでいける規模なんでっていう話を結構意識して強調されてたなというところが、ね、あの経済政策のところではメインだったかなと思って、
なるほど、ここはそうか、争点潰しみたいな意味合いが結構あるんですね。
も
う
あ
る
かなと。であとは、まあ、高橋さんもやりたかったっていうのもあったと、
うんうん、
なんかあの高橋さんのロジックとしてはその食品とか、うん、そういう人が生き死にするのに関わる、食べなきゃ死ぬから人って、
うんうん、
そこに対して国があの税金かけるって税の立て付け的にそれどうなのみたい なんかそういう国の品格として品位としてそれは違うっていう、
あ
の、
なるほどね、
その人が生きるために最もう必要な金ものに関しては税金はかけなくていいと、
まあそうか
っていう考え方は持ってて、品格の問題として結構言っていて、
はい、まあ難しいな、俺これなきゃ死んじゃうんだもんみたいな、なんか人によって違うからさまあ、食べ物はみんなそうとはいえ、
で韓国とかは 0% です、ね、
ああそうか、
食品とか 国によってあの食品に関わるところはめちゃめちゃ低い税率してるとかは国によってはあるので、はいはいはい、まあ、なんか そういう意図で高橋さんは前からずっとやりたかった、
ね、いや、なんかどこまでが食料品的 なんかややこしいなっていうのはすごい思うから、
うん
うん、一律の方が分かりやすくていいなと思ってたんですけど、
そうですね、まあ、そういう意味ではもう今も一律じゃないし 10% と 8% で
軽減税率みたいな、ね、
軽減税率であ
れもあんまりなナンセンスだと思うんだよな、うん、
まあ、それを入れたのは公明党です、
うんうん、ああそうなんだ、はい、まあまあまあ、
はい、
ぼやきでしょ、僕
ぼやきです。で、まあ、あとはあのメッセージの発信の仕方みたいなところで、はい、まあ、ちょっと根回し的なちょっとメッセージもあって、公明党に対してのメッセージがあって、
うん、
あの具体なんて言ったかというと、
うん、
暑い真夏の選挙戦も、
うん、
もう寒風寒い風吹きさらす真冬の選挙も、うん、街頭で集会所であぜ道で共に汗をかき共に声を枯らして選挙を戦ってきましたと。
ちょっと噛んじゃったね
すいません、
大事な
戦ってきましたみたいな話を言って、
はいはい、
まあ、具体的な情景描写入れて、
うん、
一緒に現場で一緒にビラ配ったりとか、
うん、
そういった創価学会の個々人の人に向けて、
うん、
その記憶を呼び覚ますためのメッセージ情をちょっと、
なるほどね、いやそうだよね、だって
もうずっと
仲間で応援し合っててさ、
25年ずっと選挙活動一緒にやってきた、
ね、うんうん、
でその中で、
うん、
プラスあのやっぱ創価学会の中では何年長年こう、
うん、一緒に
やってきた自民党と戦わなきゃいけないんだみたいな、うん、戦意喪失してる人もなんか中にはいるみたいな、
いやそうだ
よな、言われているので、
うん、
私たちその気持ち分かってます、一緒に戦ってきましたよね、まだ仲間ですよねみたいな、ちょっとそういう語りかけみたいなこともやってるな、う
ん、なるほど、
ありましたね、うん、で逆にこうその公明党に対してはその後批判してて、そんなその後に今まで半年前まで戦ってきた中道立憲さん野党のところに本気であの一緒になるっていうところにはあのめちゃめちゃ清掃というか本当にそこに民意はあるのかみたいな批判は高橋さんしていて、
まあ
野望だみたいな批判は
本当に自分の考え持ってんのかみたいなね、
創価学会に対しては今までありがとう、
うん、
でも公明党に対しては本当にそんな節操ない野望していいんすかみたいな話をちょっと言っていたみたいな
話
と、あとは自治体職員に謝罪してました。
へ、
謝罪というか、
うんうん、
あの雪国の特に雪国の皆さんにはみたいなところで
寒波がね、
そう、あの選挙業務に関わってくださる自治体の皆さんに心から感謝申し上げますみたいな、あの解散の時に自治体の職員の人にメッセージあげたのは、
うん、
県政史上初らしくて、まあやっぱりあの自治体の職員って、
うん、
まあ、 それぞれ票を持ってるんで。
ああ、そうか。
一定持ってるんで、一
定確実に選挙行くしね。
そう、確実に選挙行くし。
いるんだもんね。
そう。あと自治体の労働組合は、はいはい、立憲民主党、まあ、今回で中道の最大の支持母体。
あ、そうなんだ。
一つ連合の主要な自治労っていう、
はいはいはい、
うん、連合っていう労働組合の中でも、その観光庁の職員が入っている自治労みたいなのはもうすごく立憲民主党を
押して
る、めちゃめちゃ票数を持ってるところなので、まあそこに対しても一定こう気遣ってというか、
なるほどね、
っていうのはやっぱりこうこんな時期に選挙しやがってみたいな反自民党キャンペーンこう張られる、まあ実際
にでも
張られてるところをまあ感謝してますみたいな、ありがとうごめんねみたいなことで、ちょっとまあまあ首相がそんな言うならみたいなガス抜きみたいな、
ちょっと怒ろうとしたら先に謝られちゃって、
そうみたいな、
もうもうしょうがねえなみたいな
ところはちょっとそう入ったかなという感じで、まあ今回全体的にまあ結構スケさんし尽くされてた
かな、確かに目くばせしてんだね、
目くばせめっちゃしてた、
なるほどな。いや、ね、その外交とか見ててもすごいよね、着眼点が、
ドラムやったりね、
そうそうそう、相手のなんかこういうことやりたかったって前言ってたことをちゃんと聞いて、それを次回用意してあげて喜んでもらったみたいな、ね、
メロニさんの誕生日の時にイタリア語でハッピーバースデーを歌ってあげたり
とか、ね、北斗の拳を用意してみ
たいな、北斗の作者と合わせたりとか、
あ、
そう
すごいよな。
なんでそういうね、細やかなところが出てたかなみたいなところはすごく感じた、開催、解散会見で。
いや、こうやって聞くとすごい思います、
うんうんうん、
が届いてんのかなそこだけちょっと見てなかったから
それはね、見てる人にしか届かないです。
そうだよね、ただここまで噛み砕いてみんなに届いてたらいいけどなって、
結構見た人の評判は高いですね、
うん、あ、そうなんだ。
もうネット上ではやっぱりもうコメントとかポジティブなコメント、
へえ、
もう絶対入れますとか、
はいはいはい、まあネット上熱烈ファンがいっぱい
いっぱいいるからね、覚悟、すごい覚悟が決まった、すごいいい、
うん、
感動しましたみたいな話とか、うん、
なるほどね、
みたいな、もうポジティブな印象はあったかなとは思ってるんですけど、うんうんうん、まあ実際それがメディアでどう伝わるかは別なんで、
ね、ちょっとメディア見てるとやっぱいろいろ自分勝手解散だみたいな野党の代表の立ち声とか
そこ
すごい取り上げられるから、
もうなんかある番組だと40分ぐらいずっと高市批判をしている番組とかも、
すごいな、執念を感じる、
執念を感じるなんでちょっとメディアからすると多分めっちゃ反高市さんに入れたらダメみたいなキャンペーン貼られてるんですけど、うん、まあ、ネット上だと逆なんで、
うんうんうん、
それが選挙結果どうなるのかみたいな、
いつもそうだね、
そう最近だともうずっとそういう
あるあるのパターンというか、
あるあるのパターンなんで、
うん、
まあ、ちょっと今後もしこれで高市さんが単独過半数いかなかったら自分でもう辞めるって言ってるんで、
そうかそうか、
うん、それがこの高い内閣シリーズでそれが吉と出るか凶と出るか、
うんうん、
ところでちょっと選挙の今後をウォッチしていければなと思って、
いやー楽しみだけどちょっと不安というか、
ちょっと怖いですね、
うん、怖さもあるな、
これちょっと株的にも、
いやそうなんですよ、
高橋さん負けたらどうなるか、
うん、野田ドカンできそう、いや怖いよ、
野田首相で株価が上がるのかというところ
、ね、まあ、逆にね空打っちゃうっていう、空
売りで儲けるみたいなことはあるかも、
うん、
まあ、ちょっと今後 の投資界隈でも結構重要なトピックスだと思う、
ちょっと僕は僕で気になってる、うん、ところあるんで、
ちょっとまた聞かせてください、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。もし今日の話がなるほどなと思ったらぜひ高評価ボタンを押して応援してください。
政治と経済のニュースを一緒にチェックしていきましょう。チャンネル登録して次回の配信を待っていてください。